お祈りします。恵み深い天皇とさま、皆をあがめます。今日も御言葉の前に引き出してくださり、その口から一つ一つ知るべきことを語ってくださるからありがとうございます。聞かしめてください。またその御言葉によって生きるように祝福し恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。罪大きいところに恵みも増す。なぜなら私たちが恵みを知るために必要なのは、私たちがいかにその恵みを受けるのにふさわしくないのかなということを知ることだからなんです。私たちは自分がそれでも私はこのぐらいになりたいという願いも持てるけれど、それだけじゃなくて私はこのぐらいだという自分の計りを持っています。それでそれより人が認めてくれたら、人がよく自分を知ってくれたと思うし、それより人が批判がましく、またこう蔑むような、そういう待遇を受けたら自分を誤解するとか自分を蔑視するということで傷ついたり怒ったりします。それは自分自身がそういう計りを持っている証拠なんです。私はこのぐらいにはなれる、あの人よりもいい、あの人よりは悪くないとか、そういうのを持ってるわけですね。で、他の人々を見る時も自分と比べてみます。で、あの人は悪い、私はそうじゃないということで見るわけですね。でも神様の御前に私たちがこう出ると、神様の光というのはこう私たち全てをこう突き抜いて、でも裸にして神様の前には隠れるもの一つもないし、隠すものも一つないし、私たちの心と思いの中も素っ裸になるわけです。で、そこに引き出された私たちの心と思いはどうなのか、自分では見ることのできなかったいろんなのが分かります。だから私たちは行いとかそういう結果とか界面的なこと、現れた後に見るけど、神様は私たちの思いの心の奥を見るから、どうしてそれをしたのか、心の動機、またどうしてそういう計りを持ってるのかとか、どうしてそんなことを言うのかとか、そういう根本的なことを見るわけです。その根本というのは人間同じなんです。結局本能的に同じく自分の気を分かり、自分を高め、自己中心で自分の影響を求めて自分好き勝手にしたい、それは同じく持ってるんです。それを私たちが生まれながら持ってその願い、生まれながら持った肉と聖書は言っています。で、その人間が持つ願いというのは聖霊に逆らう、神様の願いとは相反すると聖書は言ってるわけです。神様が善であり神様が正しいならば、神と逆らうというのはどうですか？悪であり、またそれは罪です。私たちの罪というのは、私たちが考えて私たちの計りにあって不届くなものとか悪いということではなく、善なる神様の計りにあって、それに反するもの、それに逆らうもの、それに脱しないもの、それが罪であり悪です。そういうことから見ると、私たちは人間同士で比べる必要もなく、全ての人間は罪の下にあって、全ての人間は神の栄光に達することができず、全ての人間はその考えるものが悪いんだ、悪なんだ、小さい時から悪なんだ。なぜなら自己中心だから、人より自分を誇りたい、自分の栄光を求めたいから、人より自分がたくさん持ちたいし、高くなりたいし、強くなりたいし、そういう心を持ってるから競争心、妬み、 それに教え、本当に虚しいことに自分の栄光を求める、そういうのを持ってるから、その心の思いが小さい時から悪いんだと聖書は言ってるわけです。哲学者が自分が悟って言ってるのではなく、神様が人間をそのように見ておられる。で、それはアダムが神様のその御言葉に反して善悪を知る木の実を食べたゆえに、結局神様の言葉に聞き従って生きるのではなくて、自分の思いが願いがそのシールままについていたんでしょ。で、エヴァは自分の情欲というか自分の心の願いのままに動きました。アダムはその人の、自分が愛するその妻の言葉に従いました。結局人の言葉に従ったり、自分の言葉に、自分の願いの言葉、中から出る言葉に聞き従った、それが神の言葉に反することでした。今も同じなんです。私たちの心の中からは神様に反する願いしか出てきません。だから神様は私たちのうちに善はなく一つもないんだと言っています。義人はなく一人もいないというだけじゃなくて、私たちの心のうちに生まれながら自然な、そういう人間が持った本能の言葉というのは神の御前にあって、みんな悪い、善はなく一つもない。結局全てのいい言葉であっても、すごくあの綺麗な、また哀れみ深い善なる、そういう言葉のように見えても、人を助け、人のためにとか、あなたのためにとか言っても、その一番奥には結局自分のためにという、自分の栄光、自分のこと、自己中心、そういうのが隠れてあるからなんです。神様は光であり、その光には影がないとあります。影がないというのは、私たち光の前に影ができるのは、光をこう通さない何かのこう妨げ物がある時に、その裏にできるものが影ですね。だから影がないというのは、神の光を妨げる何をもないということなんです。闇も突き抜けられ、その奥底の底知らぬその地獄のどこであっても、神の光は全部光とされる、全部映し出されるということ。だから私たちの心も思いも神の光の前にはどこ一つも隠されるところありません。で、神の言葉がその光であり、その言葉が今日も私たちを映した時、私たちにはその心の思い、心の隅々にある神と逆らう、そういう罪、その悪がこう咎が映し出されるわけ。人間として本能的にそれは見たくありません。もしね、私たちが顔とかこう鏡見て何かがついてるならば、それはきれいに取ろうとするでしょう。洗ったり、なんか化粧でこう隠したりなんかするはずです。だけど、もし自分自身が本当に全部傷だらけで、毒だらけで、でいいのが一つもないと言ったら、私たちはどうするんでしょう。もう自分が憎くて、自分が嫌で、自分をなんとか変えたいと思うはずなんです。でそれができない、そしたらもう死にたいと思うでしょう。もうそこから逃れない。私たちは自分自身がそんなには悪くないという、そういう思いの中で生きています。悪いと思った瞬間、私たちは挫折したり絶望したり、自分を虐待します。 神様は私たちにいいものは一つもないんだって。あなたたちは本当に土下だらけで傷だらけなんだと言っても、神はあなたは私の目に立って、あなたは全世界よりも尊い、私のもの、私が作った、私はあなたを愛してると言ってます。神様の言葉は本当です。神様は私たちが綺麗だから、何かができるから、何かいいものあるから、私たちに心を与え、愛し、神様ご自身が私たちのために一人子を与えるほどに、私たちのその罪や咎を解決するために、罪を担い、身代わりになって死なれるまでに私たちを愛したのではありません。神に逆らい、見舞いにあって罪人で、何一つ役に立たない無益なもので、弱くて、いちいちいちいち自分勝手に動こうとする、そういう人間、そういう私たちを愛したのが神様の愛です。で、神様が私たちを愛し、その愛したことが十字架によって現れるとあります。今日御言葉見ると、恵みを増すために罪をもっと犯すのか、もっと罪の中に私たちが生きるのか、そういうことはないとあります。罪は新しく私たちが犯すことによって恵みが増すのではなく、罪を罪と知らなかった私たちが神の光によって罪をもっと知ることによって恵みが増すんです。決して私たちがもっと罪を犯し、すなわち私たちが自分勝手に神に逆らい続けて生きるのかということではないということなんです。イスラエルの民は律法的に、律法に従って生きようと思ってたから、自分たちが正しいと思いました。神様に聞き従って歩んだと自ら信じていました。もう他の人々もそう言ってくれたかもしれません。だけど神様の御目の前に彼らは偽善者であり、ただ白く塗ったものであり、神が見るその心の奥底は彼らは罪だらけでした。あなたの心の内にはむさぶりがたくさんある、妬みがある、お互いに競争してる、あなたは自らが義人となり他の人々を避け住んでる、だからあなたたちは偽善者だと言っています。そういう人の一人がパウロでした。で、そのパウロが本当に神の光に出会い、御言葉の光に照らされた時、自分のうちに善はなく一つもないというのが分かります。しかしそういう自分がイエス・キリストによって、イエス・キリストの十字架の死によって自分も共につけられた。結局福音というのは、私たちが自ら義人になるのではなくて、イエス・キリストの死によって私たちが共に死に、蘇られたイエス・キリストによって私たちはイエス・キリストを切る、新しく切ることによって義と認められるということなんです。決して私たちがイエス様を信じたから救われたのではなく、イエス様が私のために罪を担って、その罪を全部払ってくれたゆえに私たちは救われるのです。で、それを信じたから私たちに救われたことが分かることであって、イエス様の死がなかったら私たちはいくらイエス様信じてても救われる道がありません。 だから私たちの信仰とか私たちが神に従う、神に献身する、神様のために何かを殉教する、そういうことで救われることではありません。救いというのは十字架のゆえに救われることなんです。イエス様がしたことで、その勲によって私たちは救われるし、イエス様の十字架の死は私のためだけじゃなくて、全ての人類の全ての罪のためだから、私たちは福音を伝えるんです。イエス様がその人のためにも、その人の罪の全てもになって死んでくださったから、救いはその人のものだから私たちは伝えるんであって、私たちが愛があって、私たちがその伝えることによって神様から喜ばれてご褒美をいただくために伝えるのでは決してありません。私たちがいくらイエス様を信じてても、イエス様に聞き従っても、イエス様について歩んでも、もし十字架がなかったならば私たちは救いは得られません。イエス様についていくこと自体が本当はできないんです。でイエス様はこの世に来てたくさんのことを教え、また天の御国の福音を伝えて、たくさんの人々を癒しました。それはイエス様がこの地上にいる間なさった働きなんです。しかしイエス様はそれをするために来られたじゃなくて、結局は全ての人類の罪を担うために身代わりになって、その罪が全部私のものですということで、その罪を解決してくださるために来ました。だからイエス様のこの世に来られた目的は十字架です。で救いの中心も十字架なんです。今私たちの生活の中で、信仰生活の中で十字架が抜けて、福音を伝え、人を癒し、また人教会で奉仕し教え、そういう働きが中心になるならば、私たちは本当に罪の中から救われたものとして、生まれ変わったものとして神様に聞き従う、その歩みをすることができません。私たちが見ては御国の福音を伝え教え、また人々を癒した、弱い人々を癒した、それは私たちが見た働きです。でもイエス様は何と言ったかというと、私は父がしたことを見てしたし、父が言いなさいということを言ったし、父がしなさいことをした、そのように証しします。私たちは今日もただ神がしなさいということをし、神様が言いなさいということを言い、神様がすることを見てする、だから見て聞いてその通りにするということなんです。その神様と一体となって生きる、それが私たちは本当にイエス様がこの地上にあって、その生きた歩みの隠されてある元なんです。神様と共に歩んだ、で私たちの信仰生活がキリスト教徒として、信徒としての生き方じゃなくて、イエス様についてイエス様と共に歩む生き方ならば、今日も私たちはイエス様がすることを見て、イエス様と共に歩む、イエス様のうちにとどまる、でイエス様が私を通して話し、イエス様が私を通して働き、イエス様が私を通して現れる、それ以上に何かをすることはありません。御霊様は私たちを真理の中に導いて、イエス様が言った通りに私たちに言い教え、イエス様のことを思い出させるとあります。イエス様が父なる神様が死なさいと言った通りに、 御霊様もイエス様が死なさいということだけを私たちのうちでするとあります。でも私たちは今日も人の話に自分の願い通りにすることがいかにたくさんあるでしょうか。で、私たちがイエス様についていけない理由の最も大きい原因は、私たちがイエス様の声をよく聞けないということなんです。よく見られない、聞けない、分からない。聖霊様についていくためには聖霊様が見えなくちゃいけないし、聖霊様のそのなさること、言うこと、分からせることをいつも聞かなくちゃいけません。で、イエス様はそれをしました。人々がどんなに自分をこう王として、また神の人として立てようとしても、人から栄光を受けようとしませんでした。人を喜ばせようとしなかったし、自分を喜ばせようともしませんでした。人が訪ねてきて、またやおその病気の人とか弱い人たちがその癒されるために来た時に、全ての人を癒したともありますけど、でもイエス様は人を癒すためにあちこちに探し回ってもありませんし、ただ十字架の道に続けて神に聞き従って歩んだだけなんです。ちゃんと生活していてた、そういう、働き人を弟子として呼びました。彼らは生活の、自分の職業から家族からみんな離れてイエス様について3年回ります。で、3年半一緒に生活してて、でイエス様は彼らを置いて十字架にかかってしまいます。人間的に言えば弟子たちは見捨てられたことなんです。もし私たちにそういうことがあるならば、私たちは騙されたというはずなんです。そうやってついてて、全て捨てていたのに見捨てられた。自分の母親と自分の兄弟を置いて、その目の前で十字架にかかってしまうイエス様のその道、それが父なる神様に聞き従う道でした。どの人一人理解できなかったし、それが何を意味するのかも分かりませんでした。だけどイエス様はその道を歩んでます。なぜなら父の身旨が彼にははっきり分かったからなんです。で、私たちが今日も神様の身旨がはっきり分かるならば、人が認めなくても分からなくても、どう言ってもイエス様が十字架の道に歩む時、人々は鞭打ちました、あざけり、罵りました、裸にさせて、みんなの前に高く上げて恥ずかしめを受けました。で、殺されました。人から見てイエス様の死はそういうものです。でも今私たちはそのイエス様の死が全人類の救いであり、全人類の希望であり、全人類が本当に神の子供として新たになって生きることのできる恵みの根本であることを知っています。で、それを知っている私たちは今どのように生きているのか、イエス様についていくのか、聖霊についていくのか、今日も聖霊に逆らいつつ生きているのか。世についていけば聖霊についていくことできません。自分勝手に生きればイエス様についていくことできません。なぜなら聖霊と私たちの願いは逆らうし、イエス様についていくためには自分を捨てなければ決していけないからなんです。世を愛する者は神を敵対する。 私たちは自分の願いが叶えられるように神に祈り、自分が求めて自分が得ようとするもののために神様を引っ張り、自分についてこさせようとして、そうじゃありません。そういう生き方自体が神の前にまた生まれながらの私たちの生き方でした。その私たちがイエス様と共に十字架にかけられ、私たちがもはや死んだのです。罪に対して死んだというのは、そういう生き方に対して私はもうついていかなくても良くなったということなんです。罪が私を支配することできなくなった、肉なるそういう本能のままに私たちが動かなくても良くなったということなんです。よく私たちの心というのは底知れぬそういう地獄のもののようです。私たちの心見てください。本当に底が見えません。で、私たち底が見えないのは沼が見えませんね。同じ水のようでも本当に中が見えません。澄んだ水じゃなくて、で沼の上に立ったら私たちは立つことできません。落ちます。中から引っ張ります。それで足元ぐらいに入ってる時はわからないけど、入るほどどうですか。私たちはそこから出られません。で、私たちは本当はその全ての人間がそういう沼底にこう陥っているようなものなんです。罪という世界に私たちは全部溺れていました。そこから私たちが救い出されたというのは、見えない神の愛の絆がその十字架の勲によって私たち一人一人に神様の光が、神様の力が、神様の御手が私たち一人一人を捉えたということなんです。これが救いなんです。救いというのはその罪の沼底に溺れた私たちをそこから引き出したということなんです。で、その沼底みたいな、それを聖書では世と言います。で、罪の世界です。そこにあってどんなに泳いでもどんなに暴いてもそこから逃れることできない、誰も助けることできない。そこから引っ張る力が私たち人間お互いにどんなに助け合おうとしてもそこから引っ張り出すことはできないし、救うことができませんでした。でも天から罪なきイエス様が下って私たちの全ての罪を身代わりになって解決して、解決したというのはその罪の代価を払ってくれたことなんです。そのことによって私たちは天からのその神の清い全能なる御手が私たちを捉える、で救い出されるということができたんです。で、私たちは救い出された。でも私たちの今足元は毎日その沼と一緒にこうくっついてるように見えます。世の中で生活している、そこが楽しいし、そこが辛いし、そこが悲しいし、そこが嬉しいし、私たちはその世界しか知りません。だから辛いし悲しいし寂しいしという時は天を見るけど、そうじゃない時はそこがいいと思うような、そういう愚かな私たちなんです。その世の中のその罪の世界の本当の怖さ、本当の根強く私たちは絶対に自由にさせない、その力を本当は分かってないんです。私たちは罪の世界、この世の世界から救い出されるのは神様しかいません。職業を得て有名になって健康になって立派な家を持って 力を持って権力を持って、そういうことで解決できる問題じゃありません。目に見えないようなそういう光の御言葉の力が私たちを捉えました。それが救いです。目に見えない、しかしイエス様の力というのは、その御言葉の力は罪の力よりも世の力よりも、いえどんな力よりも強いんです。なぜなら神イエス様は、御言葉はそのすべてのこう権力というかな、威厳を神様から与えられてるからなんです。神様ご自身が力です。神様ご自身が御言葉です。神様ご自身が私たちを救ったんです。その御手の中から私たちを捉える、私たちをそこから引き離すものは誰一人、どんな力も存在しません。だけど私たちの肉眼とか私たちの感覚では世にそのまま住んでるように見えます。で、自分の心と自分の思いの中で生まれながらの生き方で生きれば、私たちはどんどんどんどん罪の世界に溺れていきます。イエス様を信じたのに自由じゃない、御霊様が私たちのうちにおられるのによく聞けない、よくわからない。神が私にはよく教えないんじゃなくて、私たちがイエス様についていく条件に出しないからなんです。自分を捨てないから、自分を否定しないから、自分の十字架を負わないから、重荷を負って疲れたもの私のところに来なさいなんだけど、イエス様のところに行かないから、人に助け求めたり自分で何か解決しようとしたり、そうじゃなければ神様が私から遠く離れたみたいに思ったり、私は見捨てられてるみたい。ガラテヤ書を見ると、私たちがイエス様と共に死んだのは肉体だけでなく、私たちの情欲と欲望もそこに共につけられた。世に対して私たちはつけられ、世は私たちに対してつけられた。私たちはもう世のものではないということ、世とは関係がなくなった。でも世に使わされてるから私たちは生きてます。どうして世に使わされたのか、イエス様が世に使わされたのは、全ての人の罪を担うためでした。私たちが世に使わされたのは、そのイエス様が全ての人の罪を担ったことを伝えるために今使わされました。父が私を使わしたように、私はあなた方を使います。で、その使えることは御霊によって使わされたんであって、私たち一人一人を使わしたんじゃありません。御霊様が使われ、その御霊様が私たち一人一人に今おられますから、私たちは聖霊が望むと私たちは力を受けます。どういう力ですか？イエス様を表す力。でも私たちは今日も、私の生き方、私の生きる目的、私の生きる全ての道がイエス様じゃなくて違うところで求め、違うところで歩み、違うところで私たちがしているならば、それは予定金と同じだということなんです。恵みを増すためにはそこをもともと行きますか？いいえ、そんなことはありません。神様が私たちを救ったのは十字架によって、一回 イエス様ただ一回死なれたそのことによって私たちは救われました。私たちだけじゃなくて全人類が救われました。で、信じることによってそれが自分に味わうことができる、自分のものとすることができるんであって、私たちがもし信じ奉仕し献身しということで救われることでは決してありません。救われたから献身もできるし、救われたから私たちは神の御前に行くこともできるわけです。で、救われた根拠はただイエス様です。十字架です。イエス様が恵みであって、イエス様が私たちのうちにおられるから、私たちは今日神の子供としての特権があり、そのイエス様の十字架の血潮があるから、私たちは今日もイエス様の義、神の義を切ったものとして、義と認められたものとして生きることができ、罪に定められることなく許された恵み、許された喜びの中にあって生きることができます。それだけじゃありません。死からよみがえったイエス様のその死を打ち勝った力、罪を勝つ力が私たちのうちにあるんです。前はありませんでした。御霊様がなければ私たちは決してその力を持つことできません。愛せない人を愛せる力、自分に勝つ力がないということなんです。自分の言葉に勝つ、自分の情欲に勝つ、自分の欲望に勝つ力が自分になかったんです。世の人々の目やその計りや世の流れに勝つ力が自分にありませんでした。でも今はただ一人の弱い自分であっても、それに勝つ力を自分持ってるんです。私ではなく、私のうちには天地万物を作った神様が、その言葉が永遠の命として全ての権威を持っておられるから、それが私たちの信仰です。私たちが救われたのは口の御言葉によってです。朽ちることもないし、負けることもないし、その言葉は何もない世界から全てのものを作り生かせ収めることのできる、そういう力なんです。私たちが信じるのはその神であって、その御言葉であって、決して私たちとか自分ということではありません。神様はどこかにおられる遠い方ではなくて、私たちに今、私永遠の命として、私を生かす力として、また本当に天地万物を作り収める、そういう権威を持って私のうちに住まう方なんです。その方についていくことは、全ての生まれながら人はできないけど、逆に生まれ変わった全ての神の子供たちがまたできることなんです。特別な技術が必要でもないし、特別な賜物が必要ではありません。神の声を聞く、聖霊についていくというのは何か賜物が必要ではなく、生まれ変わる神聖した神の子供ならば誰でもできることなんです。そのために聖霊様は望んでくださいましたから、神を知らせるために、神の言葉通りに生かすために望んでくださったから、その方がご自分のなさることを忘れることもなく、人の何か環境の妨害にあって 妨げられできないということも決してありません。だから私のうちでも御霊様は必ずなす、できる方なんです。私たちが信じるのは御霊様、神様、御言葉でしょ。世の障害がどんなに山のようにあっても、海のようにあっても、そんなのは問題じゃありません。山をも海をも消すことも越えることもできる神様です。それを問題としない神様です。だから結局私たちが今日も必要なのは、私たちがイエス様と共に生まれながらの肉なる罪の世界にあって、自分の思い、自分の欲望、自分の願いによって生きる、世について生きる、そういう自分は死んだということ、それがすでに行われた過去であり、またイエス・キリストを死からよみがえらせたその神によって私たちも新しく生まれ変わったんだ。すなわち御霊によって今度は父なる神様の御言葉通りに生きられるようになったということを信じなければなりません。私たちは罪と戦うのではなく、罪を解決してくださったイエス・キリストにあって神に聞き従うことなんです。イエス様についていくこと、ただイエス様にとどまることなんです。ガラテ書に見れば、御霊について歩めば自分の肉の願いを満たすことはありませんとあります。自分の思い、自分の心、自分の欲望や自分の心の中から出る感情の言葉、いろんなことと争ったら、それをなくしてから神についていこうとしたら、もうそれにどんどんどんどん巻き込まれて、もっともっと溺れていきます。沼で泳いでもがいて進めません。そこではどんどんどんどん引っ張られ落ちるだけなんです。しかし私はこの沼から引き出されたものである。その下から引っ張る底じゃなくて、私は今新しく生きられる、新しい生き方、新しく歩むものなんだという意識、これはマインドコントロールじゃなくて、自分がそうなったらいいなということじゃなくて、神が私のために、私たちのためにしてくださったことを信じることなんです。私たちの信仰はイエス・キリストの言葉を聞くことから始まるってあります。イエス・キリストが私のためにしてくださったこと、神がしてくださったことを認めることから始まるんです。今私たちが罪から救われたイエス・キリストの十字架の父親によって、私たちはきっと認めされ、本当にそのイエス様と共につけられ、よみがえられたイエス様のうちにあって新しく生まれた新しい被造物なんだということは、私たちが作った作り話ではありません。そうなったらいいなという願い言葉じゃありません。実際にイエス様が成してくださり、神様が私たちに宣言してくださった神の言葉なんです。それを信じる。だから聖書は、私たちが死に対してはもう死んだものであり、世に対しては死んだものであり、罪に対してはもう死んだものであり、神に対しては生きたものだと言っています。どんなに嬉しい言葉でしょうか。自分の思い通りに、自分の思うままに、自分の願いで生きれば、死に向かって罪の中歩むしかありません。行っても行っても得ても得ても満たされることなく、重苦しい、本当に 平安を知らない、そういう世界です。どんどんどんどん陥ってしまう、そこが見えない、そのところにどんどんどんどん自分がはまっていきます。しかしそこからとなくイエス様についていく、命の道に、真理のうちに、そこに自由があり、そこに平安があり、そこに誠の望みがあり、そこに天が開かれています。私たちは世にあって良くなるためにイエス様を信じたのではありません。私たちが救われるためにイエス様を信じたのではありません。私たちを救うためにイエス様が来てくださり、私たちを救うために私たちの罪を身代わりになって全部ご自分の罪として負ってくださり、払ってくださった、死んでくださった、そのことによって私たちは救いの道が開かれ、その福音の言葉が私たちに望み、私たちにそれを信じるように神様が恵みを与えてくださったゆえに、私たちは今救われてるんです。信仰も救いも私たちの勲にはなれません。恵みによって救われました。恵みにあって生きる、それは私たちが自分の罪を今日も照らされ、その罪が罪だというのが分かり、その罪から離れることによって私たちは恵みによって生きることができます。罪の中にどんどんどんどんはまっていきながら恵みを増していくのでは決してありません。罪から離れた力、罪から離れて生きる、生かす、その力を体験するとき私たちは本当に恵みを知るんです。恵みというのはただこれでもいい、あれでもいいという神様の曖昧な、そういうものではありません。神様曖昧な方ではありません。私たちを罪から完全に離れて生きるようにさせた、本当に天からの力、イエス様の力、神の力が私たちに生きて働くとき、私たちは恵みを恵みとして味わうことができるんです。私たちは今日も世に属したものではありません。イエス・キリストに属しました。すべての神の子供たちはイエス・キリストの体に移されました。すでに命へと移されました。どこから？死から。世からイエス・キリストの体へ。死から命へ。暗闇から光へ、すでに移されました。その移されたことを体験してこそ私たちは恵みを知ります。今日も私たちのうちにある暗闇、罪、咎、それに本当に自分というもの、そこから救い出され、イエス・キリストが私のうちに住まわれる、イエス・キリストが私のうちで現れることを本当に望みとして、願いとして、またそれを信じてイエス様について歩む、それが私たちに与えられた今日も恵みであり、また幸いです。だから今日も救いの日、恵みの時です。お祈りします。愛する天皇お父様、今日もイエス・キリストの十字架の勲によって私たちを恵みのうちに行こわせてくださってありがとうございます。どうかイエス様と共に一体となって、ただ御霊について歩む者としてのその幸いを何にも奪われることなく、本当に軽んじることなく、恵みを恵みとして喜び感謝し、いつも喜んで、すべてを感謝して、ただ主と共に歩む幸いな一日として祝福してください。すべてを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。